スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は日経平均大引け、222円82銭高、3万2891円16銭となりました。
はい、
下げたところからは本当に400円近く戻してるんですけどね。
そうですね、はい。まあ、今日なんかはまあ下落して始まったので、まあ皆さん、ね、そのまま下げちゃうのかなと思われた方も多いと思いますし、
はい、
値動き的には本当に、昨日の安値ギリギリのところで止まってるんですよね。
うん、
でそこから切り返してきたっていう流れなんですが、まあ、ただ、5番に入って一段高なので、まあ、ちょっと、まあ、この背景なかなか、説明難しいとは思うんですけど、売買高がようやく3兆円また超えてきましたので、
はい、そうですね。
ね、そういう意味ではちょっとやっぱり、FOMC が通過して日銀の金融政策決定会合に対するもう期待もあるのかなというふうにはこう感じますけどもね。
そうですね、
はい。
今日は、3兆2267億円ということで、はい、昨日が3兆円超えてなかった。
そう、
昨日は2兆7800億円、ね、そして、その前が3兆円超え、はい、その前が超えてない、はい、その前超えてる、超えてないみたいなね、そんな感じにはなってますけどね。
なんか、鼻の、ね、好き嫌いのぐらいないみたいな。
確かに。そうですね。
はい、超えてる、超えてないみたいな。
はい。この後詳しく、そんな鼻占いになってる理由をね、伺っていこうかと思います。
鼻占いですね。
そうなん、そう言うんですよ。
そうなんですか、知らなかった。
はい、確かですけどね。
いやいや、私は全然知らないの。
さて、番組の後半ですが、マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんにご登場いただきます。視野広くお話しいただきましょう、はい。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは福永さんに今日の株式相場の分析をしていただきましょう。今日は日経平均株価も、プラス 0.7% 近い上昇、そして、トピックスはプラス 0.5% 程度の上昇となりました。
はい、昨日からというか、今週の半ばぐらいからですかね、トピックスが25日移動平均線を上回ってですね、はい、それで、推移していたんですが、昨日ぐらいからゴールデンクロスが発生してまして、で、今日もですね、5日移動平均線、上向きの5日線がちょっとサポートになるのと同時にですね、まだ25日線下向いてはいるんですけど、
はい、
5日線と25日線がサポートになって、株価は、反発して終えたと。反発というか、昨日の高値を上回って終えたというような形ですね。
トピックス見ると、ここ数日、なんとか耐えてきてっていう感じですよね。
いや、本当そうですよね。
ええ、
で、下髭をつけながら、内田さんの話のように、こう、耐えつつですね、耐え忍びながら、ちょっと、伸び上がるのを待っているような、
はい、
そんな状況に今なっているってところですもんね。
そうですね。今日が伸び上がれたのかどうなのか。っていう感じですけどね。まだ高値に届きませんのでね。
そうですね、日経平均トピックスともに終値ベースの高値というのが7月の3日ですから、
はい、
そこに内田さんの話にあったようにちょっと届いていないということなので、ちなみにトピックスの7月3日の高値が 2321.53 ポイントです、
はい。
これは終値ベースですね、
はい。
で、あ、失礼、ザラバベース、
ザラバベース、
はいはい。終値ベースが 2320.01 ポイントっていうことになります、
はい。
で、日経平均なんですけど、
うん、
日経平均のですね、終値ベースの高値が今お話したように7月の3日で、33,753円、
はい。
ということで、今日の終値から、だいたい、いくらぐらいでしょう。
900円ぐらいマイナス？
そうですね、900円弱ですかね。はい、うん、そのぐらい。で、あと、ザラバベースで見ると、実は6月の19日になってまして、
はい、
ここの高値が 33,772円。
うん。
ということで、だいたいどちらも同じような水準ではあるんですけど、ちょっと若干、ザラバ高値、6月の19日の方が高いと。
はい。
ですから、どうですかね、これ、まあ、明日一気に抜けるには900円ぐらい必要ですから。
そうですね。一気に？なかなか贅沢なことをおっしゃる。
いや、ね、調子のいい時ってそんな感じじゃないですか。いや、ちょっとだいぶ、疑問。
随分大胆になられましたね。
いやいや、大胆にって。別に休んだから元気になったってわけじゃないんですよ。
違います。
人が変わった人が来たわけじゃないんですよ。
そうでしたか。
はい、もうそのままなんですけど、まあ、流れとしては、先ほどもお話しましたように、トピックスが先行して、5日線と25日線両方上回って、
はい、
で、まあ、下向きではあるものの25日線を5日線がトピックスの場合上回るゴールデンクロスが発生しているので、まあ、強い時の勢いが、もし明日、取引時間中に出るようであれば、
はい、
少し、もちろん900円日経平均上がるかどうかわかりませんけども、うん、ちょっとまあ、さっきお話した背伸びですね。
はい。
ができるような状況になるんじゃないかなという感じはしますけどね。
そうなると、日銀の動きが非常に重要ということになるわけですよね。
本当そうですよね。
ここまでだってね、一応手控えっていう感じですもんね。
はい、そうですよね。まあ、今日3兆円乗せたのは、やっぱり昨日の FOMC の結果が出て、
はい、
で、まあ、とりあえずその利上げは、発表されましたが、まあ、今後についてはやはりデータ次第というような。
そうですね。姿勢変わらず。はい、
ですね、
うん。
もうちょっとこう、ハト派的な発言するのかなと思ってたんですけど。
それはなぜですか？
いや、経済指標の数値があんまり良くないというか、まあ、
はい。CPI なんかもね、鈍化しましたしね。
鈍化しますもんね。ですから、もうちょっとマーケットフレンドリーに、発言してもと思ったんですけど、やっぱり、あれですかね、株式市場すぐに元気になっちゃうから。
そうですよね。はい、だって、十何連投アメリカは。
そうそう、十三連投ですね。
そんな連投ですよ。はい。それはやっぱりね。
はい。36年半ぶりですから。
そうなんですよね。日本もね、すごかったですけど、上がってきましたけど、なんだかね、アメリカになんだか抜かれちゃいそうな勢いになってきて。
いやいや、ほんとね。まあ、はい、アメリカの方は最高値の近辺ですけどね。
そうか。とっくにダメか。
日本はまだそうですけど。まあでも、上昇率で言えばね、日本にかなう、マーケットは直近ではなかったわけですからね。
そうですよね。だからまあ、はい、マーケットはちょっと楽観的に捉えていて、
はい、
パウエル議長はそれでも今までの姿勢を崩さずということですから、
はい、
どうなのって感じですけどね。
そうですね。まあでも、商いがこうやって膨らんできているっていうところと、それからあとは、まあ今晩、ECB が、金融政策も発表します。
はい。
はい。でそこで、ECB のですね、まあスタンスも、まあ、もというか、スタンスの方がですね、これまでよりハト派的になるかも。
そうですね。経済統計もあんまり良くないですからね。
は
い、
そうですよね。まあ、ですので、そのあたりが、少し、まあ、ひょっとすると、そうですね、アメリカの、まあ、利上げが一旦ここで、まあ、決定して、で、次どうなるかっていう、その、まだ、不安要素はあるものの、ECB が、割とこう、利上げ積極的にこれまで態度を示してきましたから、
はい、
それが少し柔らかくなるだけでも、
うん、
なんかちょっと、株式市場としては、交換する可能性はありますね。
おー、なるほど、はい。先進国はちょっと利上げ打ち止め感出てきてるぞ、
はい、
というところも。
そうですね。
見えつつ、はい。
あとは、まあ、イギリスがね、どういうふうになるかでしょうけども。何ですか、
ね、イギリスはなかなか難しいですね。
ねえ、イギリスは本当にね、まあ、それでもまあ、物価の上昇も少しずつ抑えられてきてはいるんだとは思うんですけどね。
前回ね、0.5 の利上げしましたからね。はい、今回も、ね、みたいなね、そうなんですよ。
本当ね。まあ、ですので、まあ、あまりその悪感は禁物だとは思いますけども、まあ、今のところ株式市場は、少し、まあ、これまでの会議から、よく言う、その、悲観の中に生まれ、会議の中で育ち、
はい。
楽観とともに成熟し、
そうそうそう。
幸福とともに、
何でしたっけ、最後。
言わせるんですか、私に。
言わせたい。
いやいや、言わせたいって。まあ、楽観とともに、あ、じゃない、幸福とともに、消えていく。
消えていく。声も消えそうでしたけど。
まあね、だから本当、まあ今はどの、今どのそのステージにいるか分かりません。
はい。
はい。ただ、まあ、ちょっとね、明るくなってきているっていうのは、なんとなく感じますよね。
感じます。
今日の日経平均見てても本当そう思いました。
はい。はい、このところね、結構なんか 上がっても結局押し戻されて終わっちゃうみたいな日ね、はい、やっぱり日銀の金融政策決定会合を控えて、もちろん FOMC も控えてっていうところで、なかなかね、こう駆け上がっていくような相場ではなかった。
そうですね、
はい、相場ですけど、今日はちょっと違いますもんね。
そうですよね、まあ、そう考えると、先ほどね、私がお話したように、まあ、少し、こう、日銀の金融政策で、今後についても、ちょっと明るい見通しが出てくるようであれば、
うん、
まあ、マーケットの人たちは、もう先回りといったらなんですけど、やっぱり、楽観論がまた台頭してくるっていう形になるんじゃないですかね。
日銀の明るい見通しとなると逆に金融引き締めの方向に感じないですか？いやいやいや、どうなんでしょうね。
そういうこと？
そういうことじゃなくて？
そういうことじゃないんじゃないですか。
そういうことじゃないですか。
いや、だからね、金融緩和継続するって話なんじゃないですか。
そっちが明るい話。それはもちろんね、相場にとってはそっちですよ。
いやいや、もう私、ね、ごめんなさい。それしか考えてませんでした。
でもマーケットもそんな感じですよね。警戒はしてるもののですけど。は
い、ですよね、
ええ。
なのでこれ、まあ、内田さん曰くのその明るい話、引き締め方向に万が一でもなんか話を しようものなら、
はい、
いやー、ちょっと反応がどうなのか怖いですね。
そこですよね。
ね、いや、だから本当に、まあ、もちろん取引時間中、昼間に出るのが、まあ、これまでのパターンですので、
はい、
昼休み中に結果が伝わって、で、それを受けての、まあ、5番の取引という話だと思いますけど、
うん、
まあ、でもね、時間が伸びれば伸びたでまた難航してるんじゃないかとか、いろいろ、まあね。
憶測がね、飛び交いますよ。
本当に憶測、思惑がもうどんどん周り巡ってね。
そうですよね。為替も動きますから、はい、お昼の時間帯ね、ものすごく。
はい。ですので、まあ、皆さんね、あんまり、この番組をお聞きの賢明な投資家の皆さんは、やっぱり、あんまりポジションを大きくしすぎないように。
そうですね。
それはちょっと気をつけていただきたいなと思いますけどもね。
うん、まだまだ明日の日銀が終わるまでは。
はい。それとあと明日決算発表、今月のピークになりますから。
いやー、そうなんですよね。
500社以上でしょ、明日ね。
多いですよね。一気にね、出てきますけどね。ここまでどうですか？いいもの悪いもの混在ですけど。
そうですね。確かに混在ですね。で、同じ業種でもいいとこ悪いところがやっぱありますよね。
レーザーテック増額収支、はい、でもアドマーテストどうなるのって今日もね。
売られちゃってますもんね、
うん、
ですからちょっとですね、ばらつきがあるっていうところは頭に入れとかないといけないのと、あとはやっぱり EPS が上昇していかないと、はい、今日経平均の EPS って元の木阿弥じゃないですけど2150円台までまた下がってますからね、
はい、
まあ、これは日経さんがいろいろ予測を修正してるんだと思うんですけど、まあ、今後そういったところでの動きが出てきたところで EPS が上がって PR が低下すると日経平均が上がりやすくなるんですけど、
はい、
まあ、逆になるとですね、EPS が下がって PR が上がるって話になると、もうすでに15倍の前半ですからね。
うん、そうなんですよね。割高感はまたちょっとね、はい、感じられちゃいますよね。
そうですよね。
うん、
なので、まあ、一つそのあたりも見つつ、まあ、週末は、あれですね、個別株、自分のお持ちの銘柄、引け後に発表されることが多いでしょうから、
はい、
まあ、その結果と、あと事前の予想との比較だとか、いろいろね、まあ、分析に外出ると暑いですし、涼しい部屋の中で頭を使いましょう。
確かにそうですね、はい。そういう時期ですよね。
そうですね。
ねえ、はい。でもなんか、掘り出し銘柄がね、見つかったりとかっていうこともね、ありますからね。
そうですよ。皆さん、時間を無駄にしないで。
さて、為替の方どうですか？
為替なんですけどね。為替は、まあこれ、実は大きな三角持ち合い作ってるように私には見えていてですね。
ドル円、はい。
はい、ドル円ですね。
うん、
で、あと、ユーロは、まあ今晩の発言、それが先の見通し次第ではやっぱ変わってくると思いますから、
はい、
まあ、そういう意味ではユーロに関してはまだこれから方向性がまだ探る展開だと思うんですけど、まあ、ドルに関してはちょっとですね、大きな持ち合いの今上限から下限に向かおうとしているような、まあ、そういう動きにもこう突き足で見るとなんですけど、
はい、
見えてくるかと思いますので、ちょっとやっぱりここからの動きは円高の動きにはちょっと注意をしておきたいなと思いますけどね。
そうですね、全般ちょっと今日はやっぱりドル安の方向に動いてるような感じがしますから、
そうです、
これ昨日の FOMC とやっぱり若干ちょっとズレがあるというか先取りしてる感じがしませんか？
そうですね、
打ち止めというところ、
いや本当そう思います、
であ
とアメリカの長期金利もね若干やっぱり下がってますもんね、なので、そういったところちょっともうマーケットも株が先取りしてたんですが、債券とそれからあと、まあ、ドルの方も逆に今度は悪い方をちょっと先取りするっていうようなね、金利の低下を見込むような話になりつつあるので、
はい、
まあ、金融政策と景気とはちょっと分けてみた方がいいのかもしれないですけど、 またまた動きがちょっと開きが出てできつつあるのかなってところでしょうね、
うん、そうですね。現在ドル円139円85銭から86銭あたりでの推移ということになっています、
ね、139円台ですよね。
そうですね、139円台に入ってます、はい、荒っぽいですねちょっと ね動きね。以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
さあそれではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
アメリカ株強いですね。
そうですね、13連騰。
あと1日で最長記録、
はい、はい。
ちなみに、はい、30銘柄になった1928年以降で14連騰はないそうです。
おお、お初。
お初です。
お初ですか。
楽しみですね。
楽しみですね。
確かに。
まあ見てみたいですよね。
はい、見てみたいですね。
先物もちょっと上がってるってことですかね。
そうですね、時間外の先
物、ね。やっぱりみんな見てみたいんでしょうね、きっとね。はい、まずはでも FOMC 終わりました。
そうですね、まあ無事に波乱なく通過したというところだと思うんですけども、うん、まあ、ちょっと簡単になんかお話しすると、まあ、ひとまずまあ利上げをして、まあ、あと1回年内、しますよと。で、まあ、データを重視しながらなので9月なのか、まあ、9月はするのかスキップなのか選択肢を残しているというところですけれども、うん、まあ、データが悪ければしないだろうなって思えるし、良ければまあそれでもまあ1回するんだろうなということで、非常になんか程よいような、感じにはなっているのかなと思いますし、はい、であとまあリセッションは考えてませんよというような話があったのもすごく良い印象があったのかなとは、思えるんですよね。
はい、そうですね。ソフトランディングぐらいになりそうだぞというね、
そうですね、
感じですよね。
はい。で、まあ、ただ一方で、やっぱり、すぐに、まあ、利下げはしませんよというような牽制も、入ったといえば入ったんですけれども、
はい。
まあ、ちょっと、この時のマーケットの反応で何というわけでは、ないんですけれども、まあ、ちょっと、じゃあ株の方、ここまでどうだったかというと、まあ、もうご案内の通り、すごく堅調ですというところで、
はい、
まあ、バリエーション主導でかなり上がっている中で、まあ、今ちょっと、まあ、決算で、ちゃんと大丈夫かなっていうのを、こう、なんか、こう、ファクトチェックするようなタイミングにありますけども、はい、ちょっと、
ね、
今の、こう、バリエーションのやっぱり上がり方とかを見ていると、 ソフトランディングはもうなんかすでに織り込んでいるんじゃないかなというような上昇ではありますよね。
はい、
PR も19倍ぐらいまで入ってきて、ちょっとまあチャートがないんであれですけれども、S&P のこう前年比のチャートに ISM 製造業指数っていうのは非常にこうフィットするんですよね。
はい、
重なるんですけれども、じゃあ今の水準でこう前年比のチャートを伸ばすと ISM はこうやっぱり V 字回復しなくてはいけなくて、大体こう55、年末にかけて50後半をめがけて回復していくような景況感が必要になってくると。まあ、それぐらい、ソフトランディングというか V 字回復をちょっと期待している、すでに織り込んでいるのかなと。
なるほど。
いうような感じはするので、
はい、
昨日の、今朝のですね、リセッションは想定していませんよというのは、正直もう織り込んでるんじゃないかなというところで、むしろやっぱりここからちゃんと実体経済のデータが回復するのを確認していかないといけない。
は
い、
ね、そうですね。今は決算で足元はいいぞというのがまあまあ確認できている。
そうですね。
だからこそのこの強さだったりもするわけですよね。
はい、
ここからはじゃあどうなっていくってことになるわけですよね。
そうですね。
ISM なんかが期待通りに回復してくれるかどうか。
はい、まあ、まず景況感が V 字回復して、
はい、
で加えてやっぱり今の、期待値をこうちゃんと答えてくれるようなハードデータも必要になってくるということで、はい、まあ、株高がさらに進むにはまあ当然ながら、一段の好材料が必要になってくるところかなというふうには思っているんですけど、まあ、少なくとも FOMC はまあ波乱なく通過できたというところなんですよね。
はい、そうですね。一旦は安心したというのもまたチャートに現れているのかもしれませんね。
はい、うん、で一方でやっぱり利上げ最終局面っていうのはかなり見えてきた。まあ、あと、あっても一回という中で、はい、当然ながら、こう、まあ、株は、上がってきて、それなりにハードルも控えてはいますけれども、一方で、やっぱり債券というのは非常に魅力を増しているのかな、というふうなのは、改めて思えるところだと、はい、いうところですよね、
うん。そうですね。ちょっとやっぱりもう、あれですかね、頭打ちみたいな感じなんですかね、利回りは。
そうですね、金利はやっぱりある程度こう潜在成長率プラス物価という意味でやっぱり 4% ってかなりフェアバリューに見えるのと、あとやっぱり全体的に経済主体のお金が余っている部分は強くて、
はい、
例えばこう年金なんていうのは今資金余剰になっているので、株でリスクを取らなくても債券で、十分いけるというようなところですし、さっきちょっと株のバリエーションの話をしましたけど、株の PR の20倍っていうのはだいたい切り回りに直すと 5% ですね。
5%、
逆数で、はい、で金利って何取るかによりますけど、社債でだいたいこう今の利回り見ると 5% 超えてるわけですよね。そうすると、まあ、ここで、まあ、無理に株に行かなくても、債券で一つ利回りが取れる局面っていうのは、投資妙味が非常に出ているのかなと。決して、まあ、ソフトランディングをしてくれて、れば、まあ、当然株でも良いんですけれども、
はい、
まあ、一方で債券でも、妙味は出ているというのとですね、あと、結構去年とか、株と債券が同じ動きをしてしまって、分散効果が出ませんね、なんていうのが、はい、60-40 ポートフォリオみたいなものが、もうダメかもしれないみたいな話もあったかと思うんですよね。ただまあ、はい、あの時は同時に下がってしまってたんですよね。株安、金利上昇ということで。はい、ただ、ここに来て、相関の低下が見られているんですよね。うん、ただ、これ、蓋を開けてみると、まあ、株が上がり続けて、金利はちょっと止まりつつあるっていうのが、まあ、一つ、ファクトとしてあるんですけれども、結構ですね、過去、この株と債券の相関っていうのを長いこと見てみると、やっぱり相関が高まってしまう時期っていくつかあって、
はい、
大体ですね、利上げの最終局面なんですね。
へー。そうなんですね。今回もだからまさにそうだった。
そうですね。
はい、
まあ、ちょっと理由つける前にそもそものこう観察として見れるのが利上げの最終局面に相関が高まりやすい。うん、で、あと加えてですね、90年代って結構ずっと相関高かったんですよ。
はい、
で、じゃあこういうところに何のこう共通項があるかっていうと、やっぱりインフレなんですよね。
うん、
物価が高い時期っていうのがなかなか、相関しやすいというのも一つ見られていますけれども、はい、だんだんそのインフレに関しても、 まあ、程よいインフレであればいいんですけども、ちょっと懸念のあったインフレが落ち着きつつある中で、はい、株と債券の相関っていうのが、だんだんこれから低下してくると期待しても良いのかなとは思っています。
なるほど。
なので、まあ、株がこのまま上がっていくのも良いんですけれども、一方で、はい、債券で一つの分散を意識することがようやくできる局面に来ているのかなと。いうのはちょっと言えるかと思いますね。
なんかちょっと羨ましい感じしますよね。そういう話聞いてると。
まあまあね。本当に。まあ、東京市場はどちらかというと、やっぱり皆さん株の方にね、はい、株が上がらないとなんか元気が出てこないっていう、そういう雰囲気があるので、
はい、
まあ、やっぱり、塚本さんのお話にあるように、やっぱりちょっと広い視野で見なきゃダメかなっていう感じがしますね。
いや、本当そうですね、はい。しっかりね、リスク取らなくても、ね、ちゃんとこう、利回りが高くて回っていけるところっていうのをちゃんとね、いろいろあるわけですからね。
そうですよね。ましてやね、もう今やいろんなネット証券さんでも取引できるようになってますから、手軽にね。
確かにそうですね。うまく本当に活用しながら、
そうですね。
ちゃんと資産運用していかなきゃいけませんね。
それで、あと、まあちょっと短期的には、そういうところで、まあ株、もうまあちょっと、あるけれども、債券もいいですよという中で、はい、ちょうどですね、先週末に、セミナーを開催させていただきました。うん、マネックス証券の方で、まあいろいろなトピックが、当然ながら出るわけですけれども、やっぱりちょっとまあ短期的に、まあ今も上がり続けてますけど、やっぱり株が上がってますねというような認識がやっぱりみんなの中でもあったんですけれども、ただやっぱりですね、改めて、米国って、中長期的な目線でも強いですよねっていうような認識の共有はあったんですよね。例えば3月に、銀行でいろいろありましたけれども、はい、やっぱり大企業の強さっていうのが、まあ、カバーしたという意味で出てきますし、はい、何かあれば政策対応っていうのが迅速に出てきてくれると。いう部分も確かにそうですね。思うんですよね。
なんかこのコロナ禍で改めてアメリカって強いよねって思わされた場面も結構ありましたしね。
で、結構消費が堅調で、はい、そのサポート材料として補助金があって、ただ年末に向けてなくなっちゃうんじゃないのかというような議論もあるんですけれども、やっぱり当然借り入れっていう部分もあるでしょうしね。やっぱりいろんなところで米国のこう深さというか強さというか、短期的にはやっぱり景気は循環がありますので、金利が上がれば全体が動揺する部分も当然ながらあるけれども、やっぱり構造的に、特に資産運用ってなるともう10年単位でのものになる中で、米国の強さっていうのは中長期的にも安心して見てられる部分はありますね、ということはありますね。
確かにそうですね。結局、アメリカ？
いやいや、そんなこと言わないでくださいアメリカもちろん好きですけどね
そうですね、
アメリカが良ければ日本も恩恵を受けられる、
ね、はい、確かにそうですね。経済でつながっている部分がものすごい大きいですから ね、
そうですね。
今回のやっぱりアメリカからのなんかこういろんな発注みたいなものもいっぱい入ってきて、日本のなんか製造業なんかもふわっとこう上がっていったっていう面もね、うん、これ本当にありますからね、う
ん、特に半導体の新工場なんかはね、
あります、あります、そうですね、だからそういう面では恩恵を受けられますからね、はい、そういうところ日本株でもしっかりアメリカの成長を享受していくものを見つけるっていうことはできると、
そうですね、
いうことですかね、はい、
はい、享受したい
してください、はい、まだまだ強いんですねアメリカ、
そうですね、はい、まあ、中長期的に楽観に見ながら、まあ、短期的には慎重な部分も注意して分散を意識しましょうという、はい、ところですね、
はい、わかりました。波はありつつも右肩上がりというのもまた見えてきた今回の、ね、番組でございました。塚本さんでした、ありがとうございました。さて、あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。